ラジオ
35分。
こんにちは。さて、ラジオ35分第7回目の放送です。この番組は新井薬師にあるギャラリー兼バースタジオ35分よりお送りするアートローカルコミュニティ番組です。パーソナリティは私、酒こうたと
青いスイミングでございます。
よろしくお願いします。
はい、第7回ですけれども、はい、3月20日です。
3月20日、
はい、最近はどうでしたか？
最近は、まあ、2月の中旬より、はい、35分再開して、亀山料亭、もう前回もね、
たくさんの人が来てくれましたね。
そうですね。それでまあ1ヶ月、まあ、亀山くんの展示が終わり、うん、はい、次の展示の準備をしているところです。
そうですね、もう次からは9時までやる感じですかね。
そうみたいです ね。
8時ラストオーダーです
っていうかさ、うん、緊急事態宣言ってなんだっけ、
う
ん、
そうだからね結局ね、これは飲食店にお金を与えた、うん、制作
っていうか、じゃあ飲食店以外の人ってなんかやったんだっけって、
うん、そうなんですよね。で、なんとかしてくれ
ーそうだよね、うん、で9時まででしょ。
はい、
それって解除って言うんですかね。
そうなんですよね、まあ、そもそも解除とは宣言とは、
ね、本当だね。
ここにまあ
気持ちの問題、
気持ちの問題。でもみんなあんま気にしてなかったですね、きっとね、街の流れを見ても。
そうだね、昨日も僕ちょっと浅草行きましたけど、うんうん、まあ僕も気にしてないっていうのもあったんだけどうん、うん、人は多かったですね。
人多いですよね、うんうん、最近本当にね。だからまああんまり気にしてない感じなのかな。まあね、
葵ちゃんは気にしてない？気にして
る。私、うん、でもやっぱ、まあうん、コロナは気をならないようには気をつけたいと思ってるけど、
まあ、それそうだよね。
まあでも結局やっぱね、うん、なんだかんだもう出かけたらもうしょうがないっていうか、気をつけつつ出かけてるみたいな、ね、前の去年の4月のとか5月のムードでは全然ないですよね。
そうだよね、まあこれはもうなんかみんなもちょっと限界っていうかね、
うんね、
なんか暗黙の あのやっぱ日本人特有の感じで、みんなもなんとなく一緒に、そういう解除ってことかな。
そうですね、だからみんなフラストレーション溜まってね、みんなお酒もね、もう無理やり7時まで飲み飲んでね、
恐ろしいことをね何回か体験しましたけど
いろいろと
あれ危ないね、
うん、危なかった。
急に、うんうん、もうあと1時間しかないから、うん、ガンガン飲んじゃうっていう ね、うんうん、あの行為は
ね、うん、まあまあでも酒さんもいろいろね仕事もしてたんですよね。
あ、そうなんですよ、うん、もうたまに仕事してるんですけど、うんうん、今月に2冊、あ、うん、2冊というか1個は雑誌でトランジットっていう雑誌で、うんうんうん、その中にあるブックインブックっていうみたいなんですけど、うんうん、東京の100年先も残したい風景、うん、というテーマで撮影を担当しました。
おお、見して見して、
はい、
どれどれ何ページ。
いや、ここ。
あ、これ全部、
うん、
ブック全部。
そこのブックね。
やるじゃん。
やるでしょ。
すごいですね、うん、皆さんぜひトランジット立ち読みしてください。
立ち読みと言わずに買ってあげてください永久保存版って書いてありました。
そうだね、
買うかでも結構高いんだよね
そう、最近ね雑誌ね高くなってますから。言ってもこれいくら1980円、高っ
ね
この雑誌が。
そう、
最近雑誌高いよね。
高いね。
だって普通のファッション誌でもさ、なんか700円ぐらいしますよね。
700円ってもう安い今、うん、あれ、ああいうポパイとかもいくらなんだ。
ポパイ800円900円ぐらいするんじゃないかな。
だから結構高いね。
なんでこんなに高いんですか、最近印刷物が。
もうみんながやんなくなったからじゃないの。
あ、そうなの、うん、紙とかが高くなってるって
こと。わからない。
これが1冊1980円ね。
あとあれがいないんじゃない、うん、スポンサーが集まんないんじゃない。
あ、そうかそうか。
だから自費でやんなきゃいけないから、それから回収しなきゃいけないんじゃないの。
なるほどね、うん、まあ、でもなかなか面白そうな雑誌じゃないですか、これは。東京に住んでる人間はもちろん、住んでない人間にとっても楽しめる、
そうのはず、ね、俺もちゃんと全部は隅々までは読んでないんだけど、まあ
そうですね、
うん、結構読み応えはありそうな感じですね。
すごいじゃん、さっけさん、いろいろ喫茶店からいろんな場所に取材行ったんですね。
そう、あ、前さ、その話したじゃん、うん、横丁行ったらさ、うんうんうん、全部がさ閉まってて、
うんうんうんうん、
全然絵にならないよっていう、
うんうん、そういうとこもうまく
うまくごまかし、
うまくごまかして、うん、へ
え、そこだけすごかったよ、そういえば、うん、その横丁、東武練馬ってとこ知ってる？東武練馬って、
東武練馬行ったことない。
ほんと普段行かないようなと、いや、そういう言い方したらダメだけど、うん、住んでる人がいるから
いや、いいんじゃない
なんつーの、うん、すごいもう戦後の横丁って感じで、うん、
東武練馬ってところがある、
うん、板橋のね、板橋区でしたね、うん、
確かに板橋区普段行かないですね。
ただね、うん、その店に入れるかっつったら俺ちょっと、うん、結構ハードル高い感じで、
一元はちょっと、
まあ一元でもちろんいいんだけど、うん、ディープな感じ。
まあディープでしょうね、こういうところはね、うん、もう常連さんもいますしね。へえ、なるほど。じゃあみんなこの1980の雑誌をできれば買ってください。
そうですね。
まあで、私の方はですね、
はい、
私はこの前あのドイツの配信、うん、YouTube 生配信に参加して、
うん、はい、
でまあ1曲演奏したんですけど、
うん、
まあなんかやっぱライブをずっとやってなかったから、
うん、
まあ人前でね、なんかまあネットで、まあ家で孤独にやってんだけど、うん、まあネットでも人前でちょっと演奏して、
うん、
やっぱなんかこういうのって面白いなと思って
見ましたよ。
ね、ありがとうございます、うんうん、まあまたライブもできるようになったらいいなと思ってね、ちょっと
ね、
う
ん、
ちょっと気持ちが変わってきた感じですかね。
なるほど。
なんか、うん、ずっとうちになんていうか、外にあんまもうライブ別にまあいっかみたいな感じに、まあコロナもあったし、
うんうん、
なってたけど、
あ、葵ちゃん自身か、
そうそうそうそう、まあできない環境だから、できない環境だし、まあ別に作曲して
ライブ欲は消えたってこと、
そうそう、いや消えたっていうか、まあ、うん、作曲してまあ、うん、今度いつかのライブに備えればいいかなみたいな感じだけど、
うんうん、
まあそろそろなんかライブもちょっとできたらいいかなっていうような、
まあだから、あ、解除ってだけそういうこともあるのかな。
ライブはでもどうですかね、うん、でもなんか自分の気持ち的にもライブにやっぱやりたい反面、
うん、
行くかなって気持ちもあるんですよね。
あ、観客としてってこと。
うん、なんかあんまり激しいのとかはなんかどうなんだろう、大丈夫なのかな
みたいな。あ、おいちゃん激しいんですか。
いや、その場として、場として、そのなんか地下とかで、
うん、
なんかちょっと大丈夫、行って大丈夫なのかなっていう気持ちもちょっと半分ありながらも、
まあなんかわかる
ね、そうそうそう、うん、ちょっとまあだから環境をね、まあでもみんな整えて やっていくんでしょうけども、
うんうんうん、そのドイツのっていうのは、
うんうんうん、
なんでそのドイツでやることになったの、
うん、なんかこれはドイツ、うん、まあもともとなんかそのドイツのアーティストと知り合いになったのが、うん、まあ5年6年ぐらい前なんだけど、
うん、
まあそれでなんかいろいろと一緒にライブをやったりとかしてて、でまあなんか去年まあコロナとかがあって、まあ、オンラインでちょっと曲作ったりとか、うん、
はい、
なんか一緒にやりましょうっていう連絡があったから、
うん、
まあ一緒にやっていってっていう感じですかね。でこの前まあ YouTube の配信にも
繋がった
って感じ。配信って
初めて、何回か、
そう、初めてやった。
どうなの。
そう、いや、なんか配信ってそう、全然私配信にあんま興味があんまないというか、人のも見なかったし、うん、あんまりなんか別にと思ってたんだけど、うん、まあ、やったら結構楽しかったですけど、ね、なるほど、こういう風になってんだなみたいな感じで。でもそれはね、なんか本当にドイツの、まあベルリンとかミュンヘンとかもそうだし、トルコとかもそうだし、いろいろなところつないでやってたから、
うんうん、
結構本当は裏側ではすごい大変な、ね、機械的な、
あ、そうだよね、
うん、技術がいろいろあったと思うけど、
ライブ配信だもんね、あれ。
そうそうそう、
世界同時ライブ配信みたいなね。
だからすごいそんな技術がね、
ね、
うん、
まあ、我々もね、ラジオできちゃうぐらいなね、
うん、そうですね、
そうい
う、うんうん、
いい時代です。
そうですね。じゃあまあそろそろメニュー紹介いきますか。
行きましょう。
はい、
はい、
第7回ですけれども、
はい、
35分のメニューはモヤモヤ体験を共有し、あれやこれやと意見を言う踏切が開きません。スイートドリームスプレス福田さんによる今月の1曲。いつもはあの録音データをいただいているんですけども、今日は福田さんがスタジオに来ているということで、
直接お話を来ました。
はい、聞きたいと思います。
はい、
と今月の俳句、今月の35分、次回35分で開催予定の淡月清エクスポーズ2021ウミガメと天使の手についてお話しします。途中地元 CM も挟みながら盛りだくさんの内容でお届けしますので、お聞き逃しなく。はい、で私の今月の1曲を聴いていただきたいんですけど、
はいはい、
この前あの YouTube 配信で演奏した曲で、まあ、志村けんも死んで1年ということですけども、
あ、1年、
まあ、志村けんが死んで悲しくて作った曲に、はい、まあ あの YouTube で私が一人で演奏したんですけど、
はい、
まあ、作った曲に、まあ、ドイツのミュージシャンたちがちょっとコラボして、あの1曲アップしてる。
ドイツ人も志村けん追悼っていうことで、
はい、一応メールでね、うん、ちょドリフターズの YouTube を送ったりして、
はい、
はい、こんなのですっていうので、でまあそんなコラボ曲ですね、グッドバイ、はい、ゲーヘガシミットミア、聴いてください、ね。
青いスイミングでグッバイゲーヘガシミッドミアでした。それではあのコーナー行きますか。
はい、話題のあのコーナー行ってみましょう。踏切が開きません。はい、
はい、
名物コーナーですわ。
はい、
アライアクシといえば踏切、踏切といえばアライアクシでございます。このコーナーは踏切が開かない、待っても待っても開かない、そんなモヤモヤ体験をリスナーの皆さんと共有するコーナーです。
なんかセクシーですね。
はい、はい、あのちょっと大人のね大人のパートナーを目指してるんですよ。
はい、わかりました。
西村千恵子を目指してます。
今日からね。
ですね、うんうん、はい、ではあの投稿者の方メールを読み上げますね。はい、野球坊さんからです。野球坊さん、いつもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
竹さん、青いスイミングさん、こんにちは。こんにちは。皆さんのモヤモヤを聞いていたらモヤモヤが湧き上がってきました。私のモヤモヤは実家についてです。私は18歳で上京したので、いつの間にか東京の暮らしの方が長くなりました。実家に帰ることも今では年に 2,3 回です。両親は早く会いたい、待っているよ、なるべく早い時間に帰ってきてゆっくりしてとよくメールや電話をくれます。そしていざ早い時間に帰らねばと昼間に実家に着くと、取りためた韓流ドラマに夢中になっている両親、こちらは流れがわからないドラマを一緒に見ながらぼーっとしてしまいます。夕飯後は9時には就寝、テレビもない元子供部屋でふと思うのです。あれ、実家に帰っても暇と。それなのに帰る時には寂しいと泣く母、いやいやいやと毎回モヤモヤしてしまいます。お二人もこんな実家モヤモヤありますか？ PS、マヤットの占い好きでした。 ということです。野球坊さんからでした。ね、マヤットの占いもちょっとね、はい、考えていきたいと思いますけども、
復活がね近いうちにあると思います。
はい、まあこれあるあるですよね、これも ね、
そうね、
めっちゃわかりますよ本当に。
葵ちゃんはあれじゃない、そう、あの正月に帰ったばっかだから、
そう、この前ね、まさしくこんな話してましたからね、
かなり、うん、
まあ、1週間ぐらい、私の場合も飛行機だから、
はい、
行ったらもう一周その自分が取った飛行機の日まで帰れないわけだから、
うん、
もう1日目ぐらいでやべえ、もう
懲役だ、
やそうやべえな、明日帰りたいなってちょっと思いましたけど、うん、あのねやっぱねチューニングが合わないんですわ、みんなそれぞれ暮らしてるわけだから、
うん、
もう不協和音、
不協和音
ここでね、みんなのチューニングを合わせてね、
うん、
一曲奏でようとしても無理みたいな、
もう最初は無理、うん、でもだんだん合うんじゃないの、
だんだんねチューニングがね。
葵ちゃんは何日いたんだっけ、
う
ん、
え、だからもう1週間ぐらい
1週間よし、じゃあ5日後ぐらいにはチューニングは
そうね、なんかうちの場合は
諦める感じ、
チューニング合わないんだけど、うちもう新メンバーがいて、家族に
新メンバー、
はい、弟の妻と、
弟の妻、
その子っていう、
うんうん、
だからまあ姪っ子という、
あでもそれすごい一つのカンフル剤じゃん、
そう、もうめちゃくちゃ可愛い存在、うん、1歳のもうあの子がいるだけで、うん、みんなの笑顔が自然に引き出されて、うん、
それはいい、
大人だけだったら結構地獄だったかもしれないですね、
地獄の実家、
やっぱ新メンバーを入れる
実家地獄
でも私もなんか分かります、親とはやっぱ話したい気持ちもあるし、
うん、
話してていい時間ももちろんあるんだけど、
はい、
やっぱ9時には就寝問題もありますね、
9時には就寝早いね、
紅白とかも、うんうん、今日紅白7時からだよねとかってうちの母とか言ってるんですけど、うん、9時ぐらいになったら寝るわみたいな感じで、
あまあ、ね、
えユーミンとかまだ出てないじゃんみたいな、
うーん、いやわかるね、でもそれ正月特有でもあるよ ね、
そうみんなすごい早く寝るんですよね、
なんかさ気合い入れてさ家族が集まってさ、うん、飲み出してもさもう9時ぐらいにちょっとだるくなってくるみたいな、
そう、 そうなんですよね、うん、あそうね、だからまあだからまあでもこれは正しい大人としては、
うん、
まああのね実家に行ってね居心地がいい方が問題ありますから、
それは、
うん、なんか実家に行ってずっとなんかね、うん、やたらと仲いい方が問題あるでしょ大人として、
もう居心地が良すぎて、
そう
もう実家でいいやみたいな、
そうそう、うん、居心地悪いぐらいがちょうどいいんです実家は、
あなるほど、
はい、
ってことはこれでいいってことですよね、
はい、これで、うん、あの自分の生活が確立されてるということですし、
うん、
自分のはもうきちんとした大人になっているということ、
なるほど大人になったから、まあそうだよね、
そう、
うん、
そうそう、やっぱ自分の生活ありますからね、
そうだね、
でもまあたまにやっぱお母さんも泣くぐらいですからねこの方のね、うん、優しいお母さんですよ ね、
う
ん、
そうね、俺なんてあれだね、うん、実家に帰ると、
うん、
なんか一応なんだろう、その食事を用意してくれて、
うんうん、
まあお酒を飲むんですよ、
うんうん、
で最初はなんかわーわー言ってんだけど、うんうんうん、最終的には説教されてますね、
うん、説教やだな
やでしょ、
うん、
親父が酔っ払ってこっちも酔っ払って、うん、もうねもう50近いんだよ、
うん、
私
そうですよね、うん、はい、
またこれだってなって、
何について怒られるんですか、
なんかね
社会貢献しろみたいな、
そういう社会的なこと、
うんうん、
やっぱねダメ人間の部分僕ありますから、
うんうん、そうかな、
そこをついてくるんだよ、
あでもね分かる、なんかね気に入らないこと、
ムカつくじゃん、
ムカつくムカつく、
なんか久しぶりに会って、うん、なんかちょっと痛いとこついてくるみたいな、
あ分かる分かる、嫌ですよね、
うん、
本当嫌ですね、
でそれをねどんどん広げようとするんだよね、うん、どうなんだ、うん、本当のところみたいな、
本当のところでもまあなんかそういう癖みたいな感じというかね、
うん、まあだから、まあ、
近いからね、サケさんの場合は実家が、
そう近くて遠い、
あまあね近くて遠い心はね、うん、でもそのくらいでいいんですよ、
そういうことだね、うん、
元気でいるのがね、うん、だからまあね分かります、うん、この野球坊さん
の気持ち、ね、まあ、要するにこういうものってことだね、
うん、あそうですね、実家はね、うん、だからまあ年に 2,3 回帰って居心地の良さを味わって、うん、また帰ってきて日々の暮らし、やっぱ
居心地の悪さを味わうんじゃないの、
そう、あそう、居心地の悪さを味わってまたこっちの普段の生活をまた楽しむという、うん、
なるほど
ことですかね、
普段の生活に感謝する時間かもしれないですね、
うんうん、そうかもしれません、まあじゃあこれでよしということです、
よし、
はい、ではですね今日はですねもう一つ読まさせていただきたいと思います、投稿者の方はね生前はクリオネさんからなんですけども、この方ね、あの第2回の時にあの自分が透明になってしまうということで悩まれていらっしゃいまして、まあミーティングの時とかにみんなが目を合わせてくれない、自分は消えた存在になっている、透明になっているんだということで、まあ私たちの言ったことはまああのスクリーンショットを撮って自分がいるということを
確認しよう、
自分に知らしめろという ことを存在、ね、言いました、
はい、
でその事後報告ですね、
はい、お願いします、
はい、先日は私の自分が透明になってしまうというモヤモヤにお答えいただきありがとうございました。酒さんと葵さんからのアドバイスを聞き、リモートでの打ち合わせの際に自分が透明になっていないかの確認のためにキャプチャーを取ることにしました。そこで新しく見えてきたことがあるのでご報告させていただきます。実際にキャプチャー画面を見ていただいた方が分かりやすいかと思いますので、自分の顔のキャプチャーを添付いたします。はい、これね、添付してもらったんですけど、
もらったね、すごい素の顔だったね。
なんかあの普段会った時よりも目がめちゃくちゃ細くなってましたね。
なってたね、
目がちっちゃくなってましたね、
うん、点みたいになってたね、
うんうん、でもそんないつもの、確かにね、なんでぼーっとしちゃうのかな。
うん、あといつも僕は会うとなんかニコニコっていうイメージがあるけど、確かに感情が全くなかったように見えましたね。無表情っていうか、
無表情になってましたね。能面になってましたね。で、ヤクリオネさんね、そうなのです、キャプチャーを撮って見えてきたこととはひどく不細工な顔をしていたということです。自分のタイミングで撮ったキャプチャーであるにもかかわらずこの表情、打ち合わせのたびに撮るようにしているのですが、7割くらいはこのような顔をしていました。私は透明になっていたのではなく、説明を聞いている顔が不細工になりすぎていることで目線を合わせてもらえないというのが本当の理由だったのではないかということに気づかされました。これからは意識的に口角を上げて目を見開き、できるだけ話しかけてもらえるような表情を保ちたいと思いますということですけど、
まあそうじゃないと思いますけどね、うん、
この方 の、 あの、うん、ちょっと仕事仲間の方に聞いたところ、
はい、
あの本当ミュートされてるのかっていうぐらいに、うん、あとあの止まっちゃってるの、あの
フリーズみたいな、
フリーズしちゃってるのかっていうほど動かないみたいですね、う
ん
う
ん、動かない、止まる
という情報が上がってきましたけど、息を止めてる
みたいな、
はい、
うん、
まあでも目を見開くと
それだけは結構逆に目立つと思いますけどね。
そうですね、うん、そうですね、この方
気になるじゃん、だって、うん、
このキャプチャーの写真見たら結構存在感あるなと思いましたけど、
俺も思った。あ、だけどこれは別に不細工になりすぎてるから目線を合わせてもらえないっていうふうに気づいたって言ってるけど、そうではないと思います、ね、
そうですね、
うん、
まあ何ですかね、やっぱりこの
やっぱ止まってること
でしょ、この人の、そうですね、うん、止まってる。
だからね、写真じゃないんだからさ。あの
まあこういった報告も
ね、楽しい報告、
楽しい報告ありがとうございます、うん、でそのついでに小さなモヤモヤを相談させてくださいということですので、はい、読みますね、
はい、
それは親族の中での節目節目でなぜ人は玄関の前で写真を撮るのかということについてです、うん、お正月、成人式、祖父の退院などその場に集まっている全員でなぜか玄関の前に集まり写真を撮りました、うん、入学式や卒業式の日に学校の前で写真を撮るのは理解できるのですが、自宅の玄関前で記念写真を撮るということにはどんな意味があるのだと思いますか。抜けが欲しいから外で撮るのであれば庭の方が良さそうなものですが、なぜか玄関の方が多かった気がします。そして年賀状で毎年家族写真を送ってくる家庭でも玄関前の写真が多かったように思います。玄関前にはどのような力があるのでしょうか。お考えいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。生前はクリオネより。
生前はクリオネ、
生前はクリオネさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにこれちょっとね、爆笑してしまいましたけど、ね、確かに玄関の前で写真撮りますよね。
撮ります。
なんで撮るのかって、
うん、まあこれ昭和のやり方かもね、
うん、
マンションとかだとやんないんじゃない、
う
ん、っていうか引けないから。
マンションだとそうですね、やんないですね、うんうん、
からやっぱ
門の前で撮るという、
家うち、ん、だぞってことですよ。
どういうことですかそれは。
要するに、うん、あのね、うちを建てるとかってすごい大変なことじゃない、うん、
まあね、
うん、だから、うん、その城ですよ、うん、城の前で、
城の前で、はあはあ、はい、なるほど、うん、主を囲んで、
まあ、家族のもう象徴ですよ、
ね、
家は。
そうですね、やっぱ表札に被らないようにしなきゃいけないんです
よね。いや、それはダメだね。だから被ってたらもうカメラマン的にはあ、ちょっとそこ被ってますってことになるんで。
酒さんも撮りますか、実家行ったら。家の前で
写真、家の前で撮ったことある、
うん、
あね、
すっ
ごい俺ね、うん、今思い出したけど、うんうん、めっちゃ不愛想な顔してた。なんか怒ってんのかってぐらい睨みつけてるような。
確かに、だってなんで玄関の前でって感じですよね、でもね、
うん、だからいつも玄関の前で撮るから、うん、おいコウタみたいな感じで呼ばれるんだけど、
あ
ーみたいな感じね。
やばい、思春期じゃん。
そう、超思春期、うん、それは。
俺はカメラを撮っても、うん、カメラ目線にしないってことでしょ、う
ん、 か睨みつける。
なるほどね、うん、それでも大人になっても撮る。
大人になって私もでも 最近は玄関の前で撮ってないな、
うん、あ本当に、うん、写真でも撮るかってなんないですか。
撮ろっかな、
うん、あ撮ってみたら、
うんうん、だって、うん、そうだね、今住んでる家とか気に入ってるから、
うん、
あのどうせ多分そのうち、ね、あのなくなっちゃうような家なんですよ、
うん、
あの、
うんうんうん、
なんで、
うんうん、
撮っとこう、
うんうんうん、家の前でね、うん、確かにね、家の前撮ると家のなんか外壁の感じとか分かりますよね。
あとさ、うん、人間性も分かんだよ多分。
あ
やっぱそう、一回僕昔の写真集で地球家族だったと思うんだけど、うんうん、そういう写真集があって、
うんうん、
それはいろんな国の家族が、うん、あの家の前で、
うん、
家に入っている全部のものを外に出して家族で撮るっていう企画だったわけ、
うんうんうん、
あれでなんか面白かったもんね、うん、なんつうの、要するに
住んでいる場所
が見えるっていうかさ、うん、そのものとか家とかでその家族の、
うん、中身をね表してるっていうことですよね、うん、
絶対嫌だけど、だけどよく考えたら
です、ね、それをしまうのがめんどくさいですね。めんど
くさいし恥ずかしいわ、
うん、普通にめんどくさそう、
うん、まあだから結構大変なプロジェクトだったと思いますね、うんうん、何してんだろうなっていうかその人、うん、
そうね、うん、でも家の前ね、でも撮ったな。でも私なんかこの前、何年か前のお正月に、
うん、
なんかその弟の奥さんが初めて来てくれた時にも撮ったんだけど、うん、
それ家の前じゃない。
そう家の前で、
あ撮った最近、
そう、そうだから3年ぐらい前に、うん、もうめっちゃ正月の冬、もう雪が降りしきる中、うん、いや玄関の前写真撮ろうみたいな、せっかく来てくれたんだからみたくなって、
うん、
めちゃくちゃ凍えながら写真撮りましたけどね。
それだけど、
うん、
いい写真なりそうだね。
そうですね、今思うと撮ってよかったなって感じ、うんうん、あの日来てもらって。
でもこれ当たり前って、これどうなの、日本だけなのかこれ、よく考えたら
確かに玄関の前、あでもどうなんですかね、
韓国とかも撮ってそうじゃない。
撮ってそう、撮ってそう、撮ってんじゃない、
やっぱなんかさ、うん、韓国ドラマじゃなくて映画とかもさ、
うん
うん、そういうさ、ね、パラサイトとかそうじゃなかった。
あれは家の中で撮ってるイメージだけど、うん、そう家の中に入り込んでくって話だから。
あそうかそうかそうか、う
ん、でもまあ記念に撮るかもね、まあ、なんか門、うん、正門の前で写真を撮るのと同じノリで、
うん、
家の前で写真を撮るっていうことですね。
そうだね、う
ん、なんか家にはそういった力があるという。
家はやっぱだってもう象徴ですよ、
そうか
家族の。
そうか、でも、うん、今年から風の時代だからそういうのなくなるかな。
え家がなくなる
家の前で撮るっていうような発想がなくなって、うん、でも確かにこう抜けを考えて庭で撮った方がなんかいい写真になりそうですよね。あ、わ、酒さんは家の前撮りたいタイプか。
そうだねだから撮るっていうのと、だってさ、抜けがいい写真だったらさ、うん、なんかなんつうの、情報がないから、
うん、あそうか、
なんかね、今年も来年もなんかあんま関係ない
でしょ。そっか、うん、
やっぱり
家の前では写真を撮るものだということですね、う
ん、だから皆さんまたこれを機会に家の前で写真を撮りましょう、
はい、表札込みで
込みで、
うん、え、マンションの人はどうしたらいい。
マンションの人は、うん、まあうまく撮ろうあの斜めから
あ斜めからね、うん、エレベーターの前で撮る。
そういうことじゃない、
やっぱ家ドアの前、
ね、
やっぱドアと表札、うんうん、表札が大事ってこと
です。大事じゃないですかね、キャプションだから
キャプションキャプションね、
うん、
そう
だから引っ越すたんびに家の前で撮る、
うん、あでも確かそういうことしてたかもな、やっぱ家の前撮るね、う
ん、いい思い出になりますよ。
はい、じゃあ思い出を大事に、
思い出
玄関の前で写真を撮ってください。
行きましょう。
はい、
たまには起きて飲んでよ、まこのば浦島。
会員制バー浦島、気まぐれに空いてます。
それでは次のコーナー、
スイートドリームスプレス、福田さんによる今月の1曲。
はい、
今日は福田さんにスタジオに来ていただいています。
はい、
こんにちは。
こんにちは
福田さん、
どうも初めまして。
はい、
ようやく来れました。
はい、ありがとうございます。
本拠地に。
はい、いつも録音を送っていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はね、ちょっと直接、うん、ちょっと聞いてみようということで。
そうだね、
はい、
うん、せっかく来てるってことで、はい、うん、スイートドリームスプレスのことをちょっと聞いてみましょう、うんうんうん、
はい、
じゃあこのレーベルをじゃあ簡単に紹介してもらえますか
そうだね、
はい、
う
ん、あレーベルの紹介ですね、
うんうんうん、
レーベル、スイートドリームスプレスっていうレーベルをやっておりまして、
はい、
始まったのが2007年の夏なので、
うん
うんうん、ちょうど10
4年前
になりますね。
すごいね。
ね、
うんそうだよ ね、前お寺でやった時が11だったから、
そうそうそう、あれから3年経ったっていうことか。
そうですね、
ね、早いもんだよね。
本当にこういう話になりがちなんだよ。
早いね。早い。え、あれって8年前とかになりがちだからね、すぐね。
そうそうそうそう、
私ってじゃあいくつみたいなね。
メールでも俺そればっか書いてる。まあいいや。
だからまあ13年、うん、14年目に入ったレーベルになりますね、はい、最初はあの雑誌だったんですけど、うんうんうん、けどまああのそのなんて言うんでしょうね、交わりがあるミュージシャンの人たちが多かったので、うん、その人たちの CD を出すうちにレーベルの方が軌道に乗って、うん、今ではすっかりレーベルになってしまった
ね。すごいたくさんの作品を出してますよね、う
ん、雑誌スタートなんですよ ね、
そうなんですよね、
すごいですよね、うん、最初はまあでも雑誌を作る仕事をしてたんでしたよね
最初ね、うん、出版社にいて、うん、で音楽雑誌の編集から最初は始まって、うんうんうん、でまぁ、あ、ちょっと話長くなっちゃうので、うん、ちょかなり端折るとまあまあその出版社を、うん、まあ解雇されたことになるのかな、そのいた編集部が解散になっちゃって、うんうん、でそれでそこにいた編集部が全員出されちゃって、でそこにいた編集部の人とお金を出し合って、うん、本作りましょうみたいな、雑誌作りましょうみたいなことで始めたっていう雑誌がまずあって、うん、でそこからずっとフリーでやってるって感じですね。
そうなんだ、なるほどね。じゃあなん
つう
の、
自発的っていうか、まあ、自発的ではあるけど、うんうんうん、なんつうの、仕方なくんじゃない
そうそうそうそう、うん、そう、そうね、確かにね、うんうん、
すごいですね。でっていうか、いいですね。でもね、うん、これでまたもう自分たちでやっていこうっていうふうになったってことですからね。
まあそれでもまあ若かったからね。まだ20代とか、
そうか
29とかだったのかな。
そうかそうか。そうですよね。そうですよね。それからだんだんまあいろいろまあいろいろ端折って、福田さんがいろいろなアーティスト海外から呼んだりとかね、するようになって、うん、でねこの前なんかちょっと去年ぐらい話が面白かったんだけど、なんか福田さんは全然この呼ぶっていうこともよく分かってなかったから、
うんうんう
ん、なんかこう逆リハとかも知らないで、
あ、そうそうそう、
なんかリハの順番がもう来た人順だったみたいなのとか、
そうそうそうそう、逆リハってね、
うん、
その、まあ3組出る、
はい、
A、B、C ってバンドが3つ出るようなイベントをする場合って、はい、リハーサルを昼ぐらいからやるんですけど、
はい、
C、B、A っていう順番でリハーサルするの、うんうんうん、
なるほど、
つまり A っていうバンドは最後にリハして、
う
ん、
そうそう、
その機材を置いたまま
一番目が始まるみたいなね、
できるように、うん、そうそうそうっていうのとか俺全然知らなかったから、うんうんうん、その人たちが来やすい時間に来てくださいみたいな感じでやればいいんじゃないのって思ってたの、
うんうんうん、
そしたらやっぱりちょっとそれは違うんじゃないかみたいな雰囲気を、
だって最後にリハしてまたバラバラにして一番目のバンドがまたセッティングしなきゃいけないわけだからね。
そうそうそうそう、ほんとね、うん、現場の人にとってはちょっと大変だったんじゃないかな、
ね、このね完璧な流れをいつも組んでる福田さんもやっぱ最初の頃はそういうことを、うん、
いや最初はね、ほんともう人生逆リハですよ、
逆リハ、ね、すごい面白いですね、うん、なんかそういうのもね、
うん、だからほんともう素人がずっとやってたんですけど、まあ一緒にやってた小田さんが、うん、そういうのは詳しかったから、うん、あんま随分あの小田さんに助けられながらって感じだったんですけど、う
ん
う
んね、でもみんなね福田さんのこと慕ってね何回も来たりするわけだからね、アーティストたちがね、
うんうん、
やっぱいい企画を本当にやって楽しいライブがね、うん、いろいろ自分も行ったなっていう感じありますけどね。
そうです ね僕も何回も行きましたね。
そうですよね、
懐かしいね。だからあの、うん、ボニープリンスビリーとか、
うん、
ルーバーローだな、
うん、
他誰よ、誰呼びました。
ダニエル・ジョンストンとか、人が一番来たのはね、
ダニエル・ジョンストンですか。
そうそうそう、
すごいですよね、うん、
ダニエル・ジョンストンの時はまだメールのやり取りができなかったから、
あ、そうか、ネットがないと、そんな前、
うん、ネット
彼
2002、3年ぐらいで、こっちはネット環境あるんだけど、彼の方にはネットの環境がないから、
うん、
それで、おじいさんとおばあさんなのにもう年がね、うん、親が、うん、ダニエル・ジョンストンの、だからファックス送って、
うん、
その後に国際電話かけて、
うん、
お母さんが出てきたら、うん、あのファックスをあの見てみてくださいみたいな感じで、
あ、うん、すごい、
電話かけるみたいな感じで、
そうか、ファックス使ってたのか、
うんうん、その時はね、うん、確かに
ファックスって海外にも送れるんだ。
送れるよ。俺も90年代いた時にファックスをよく使ってた。
そうなんだ、うん、へえ、いいね。
そうそうそう、うん、で国際電話するのも俺初めてだからさ、うん、ほとんど、うん、だから英語の電話のかけ方みたいな本買って、うん、でそれでのビジネス英語だから、うん、ファックスを確認してくださいみたいな言葉が書いてあるのよ、うん、それを覚えて、うん、でお母さんが出たらそれを言うみたいな感じで、うん、
時代ですね。
そうですね。それからまあ14年間、ね、
あれから14年
あれから14年
ね、本当に
すごいですね、うん、で最近はじゃあ福田さんはライブはもう全然できないけど、うん、まあ制作物いろいろ作ったりとかっていう感じですよね。
うん、次できるアルバムが、うん、青いスイミング&、うんうん、ミノル田中、
ミノル田中だもん。そうそう、田中じゃないんだ。前田中って紹介してた気がする
けど、田中なんだけど、けどまあ青いスイミングと合わせた方がいいかな
って、うん、そう、ちょっと文字面をね、うん、
ちょっとかっこよくなった感じ、
う
ん、
そうそうそう
そうそう、鳥取の田中さんって人ね、うんうん、今絶賛ね、うんうん、もうすぐできそうって感じですよね、
本当にもうすぐだ、
もう今マスタリングをするとこですよね。
そうそうそうそう、
ミックスがついに上がったって感じですね。
おお、じゃあ
録音も11月にやったんだけど、
このラジオでも
ね、
そっから1曲が、
ね、かかる、できますね。
来月にはできる。
マジで来月には、嘘、そん
なできるんじゃない、
再来月じゃなくて、
あ、まあ、来月のこの収録の日取り次第
だ、ね、もうそんなに、いや早いね
早いね
早い
ね
仕事が早い、
ほんとほんと、
そうかそうか、まあでもそんな感じですよね、うん、楽しみ、どうすんの、うん、
他にも
あとはね、ゴーフィッシュ、
うん、ゴーフィッシュ、
もうこれも今マスタリングしてるの で、うん、
おなじみの、
あともうちょっとですね、うんうん、どっちが先に出るかっていう感じ、
あ、そうか、あららら、じゃあリリースラッシュ、
リリース、
そうそうそうそう、う
ん、ライブとかどうするんですかね、やる
ライブ、まあだけど ね、 なかなかね、ゴーフィッシュとか普通にやってたりとかするん で、ね、うん、何かしらできるとは思うんですけど、
そうですね、うん、まあ、またレコ発とかもね、
うんうんうん、
落ち着いたらっていう感じですか ね、
ね、
うんうん、なんかじゃあまあちょっと今日、今月、うん、まずちょっと曲を紹介、
そうだ、ね、
いつもの感じの、はい、
うん、
何を紹介してくださいますか、
あ、ですね、ちょうど昨日から、うん、スイートドリームスプレスの、通販のサイトがあるんですけれども、うん、そこでこのダニエレ・ルメールっていう、オランダのアーティストなんですけど、うん、この人が、自分で、やってるレーベルっていうのがありまして、でそのレーベルの特殊販売みたいなやつを始めたとこなんですよ、うん、なのでそのダニエレ・ルメールっていう人の、スイートドリームスプレスから1枚出してるんですけど、アルバムを、うん、そこから聴いてもらえればなというふうに思っております。
はい、
いいですね、
はい、
じゃあ曲紹介お願いします。
はい、僕でいいんですかね、
う
ん、
はい、
はい、ダニエレ・ルメールで、インジビル、なんだっけインビジブルマン、
インビジブルマン、
はい、
the one from dour places, from golden year embraces. Will she dance hand in hand with her invisible man? Will she dance hand in hand with her invisible man? Will she dance hand in hand with her invisible man? Will
shouldn't be afraid from golden years' embraces. I know he steps on human beings, but from if he gets you, you should keep yourself to him. Will she dance hand in hand with her invisible man?
With her invisible man.
Deliver yourself to the winter man. Will she dance hand in hand with her invisible man? The winter man is strong.
ダニエレ・ルメールさんのインジブルマンでした。
はい、ありがとうございます。
言えてない？
インジブルマンって
言った。あ、
インビジブルメンでした。
インビジブルマン、
はい、はい、ありがとうございます、うん、いいですよこのアルバムね、皆さん聴いてください。ライブも素晴らしかったです。
これどういうつながりなんですか、オランダ人
の。これね、うん、この人ちょっと気になってて、
はい、
ルチア・パメラっていう60年代50年代の人とかがいて、はい、その人は本人曰く自分が初めて地球の外で録音したっていう言い張ってる女性のシンガーがいて、
はい、
要はなんかその人のアルバムっていうのはちょっとこうカルトな扱いで、すごいエコーかかってるのギンギンに、
うん、地球外っぽい感じ
そうそうそうそうっていう人がいるんだけど、アウトサイダー音楽の有名な人、はい、でその人のことがこのダニエレさんはすごい好きみたい で、
うん、
でその人のもう90超えたそのルチア・パメラの家に行ったりとかして、最後の晩年、最晩年のところで一緒に過ごした時間のことを一冊の本にまとめたりとかしてて、ちょっと面白い人なんですよ。でそれで、あ、なんかこの人気になるなと思ってたら、金沢に住んでるアスナっていう名前でアーティストをやっている音楽家がいて、で彼はそのヨーロッパによくツアーに行くんだけど、
うん、
でオランダに行った時にこのダニエルさんと会ったりとか、
うん、
あの直接の交流があって、うん、でそれで、アスナ君からダニエルさんに、
うん、
ちょっとなんかスイートドリームスプレスで、
うん、
もしよかったら CD 出さないかっていう風に、
うん、
ちょっと仲介してもらえないかって聞いて、でそこから始まったんですけど、
うん、そ来日したことは
一回 ね、来ました。
八丁堀に、
そうそうそう、ね、その時ね金沢でアーティストインレジデンスみたいな感じで、
うん、あそこっすか、21世紀
そうね、カポっていうもうちょっと DIY な感じのとこだったんですけど、
わかりました。
そう、ね、
うん、
ね、カポね、この前私と田中さんの録音を一緒にやったとこでもあるんですけど、
あそこでやったの。
そうそう、でアスナ君が一応プロデューサー、
エンジニア、
うん、そう関わってくると、
そうそうそう、
そうそう、録音してくれ て、
ね、楽しかったです。
どうだったのそれは。
録音すごい面白かったですね、やっぱね。
そうそうね、
うん、なんか
金沢でずっといたってこと。
11月、そう、まあ
4日か、
うん、レコーディング自体は3日間やったのかな。
4日間、葵ちゃんは1日先に入ってたんだよね。
そう、でまあ録音作業自体はみんなでやって、うん、4日か3日かなまあそんな感じ、まあ、3、4日みんなでやって、
11月のことでも
そう4泊して、でも1日は遊んでたから、
うん、
最後の日は遊んだから。
何して遊ぶ。
あのね、一向一揆の里っていうところに行った。
ああ、そうそうそうそう、
なんか一向一揆があったわけじゃないですか、加賀にはね、
は
あ、うん、でその一向一揆の里っていうところに行って、うん、いろいろなんかやっぱりね、
資料館とか行ったんだよね。
一向一揆って何。
なんか
一向宗っていう宗派がある
かな。そうそうそう、宗派と宗派がもう民衆を巻き込んで、うん、まあ、その権力に対抗したという。
一揆じゃん。
そう、うん、もう本当にすごいですよね、あの一揆はね。みんなウィキペディアとか調べてください、うん、すごいから、
うん、
10年ぐらいやってたわけだからね。
そうそうそう、でお城とかあって、その人たちがずっとこう立てこもってたっていうか、
すごい数の人死んだんですよ ね、川に首が浮かんだりとかしたんです
よ。あ、そうそう、あ、よく覚えてるね。
でもやっぱ一気の気持ちとか大事だから。
大事だ、
はい、ライオットガールの一人としてね。
あ、ライオットガールなの。
あ、そう。そうでしょ、私ライオットガール系じゃん。
あ、そっか、
うん、そうそうそうそう、
そう、すいません説明させて。
いやいや、いいんですよ。そう そうそう、まあそんな感じでね、まあ録音はね、そうそう、面白かったですね、
3日間だけどかなりみっちりやってたよね、
みっちり真面目にね、私なんか酒も飲まずにやってましたからね、
ほんと7、8時間ぐらいやってたもんね、
そう、う
ん、
本当に、もうずっと夜私もう酒なし、
あ、マジで、うん、そんな、
うん、真面目だから私へ
うん、最終日だけ飲んだ、
最終日飲みましたね、うん、すごい速さでね、しかもまた、
そうそうそう、
あ、そうなんだ、
時間も悪用意し、時間がないから、そう、もう酔っ払ってましたけど、うんうん、はい、最後だから、
それはもうなんつうの、コンディションを整えるために、
うん、なんかやっぱ翌日だるいのが嫌だし、
あ、プロ根性です
やっぱりね
真面目です、
見習いたいね、
いやいやいや、まあでもね、ついついね、そうそうそう、うん、一応ね、うん、録音前ということでね、
今日やっぱね、そうやってお酒を控えただけある、
うんうん、そうですね、真面目に頑張った会話がでも、ね、そう、みんな朝もね10時ぐらいから集まってね、うんうん、でもすごい早いからね、私以外の人たちが うん、もう10時より早く来てる感じでしたね、
あ、うん、葵ちゃんがちょっと遅れて
た、そうそう、私10分ぐらい遅れて行ったらみんな普通に座ってて、あ、すいませんでしたみたいな、
マチっぽい、ライオットガールズマチ
まあでもね、うん、私が早く行ったところで別に意味ないっていうか、うん、
まあ、こっちは用意があ
った
から目が覚めちゃうんだよね俺、
あ、そうそう、みんなそう、そう、みんなそんなこと言って、
うん、みんなもう、ね、じいさんだからさ、
早く起きちゃったみたいな、
うんうん、なるほど、
うん、で散歩がてら外に行って、
うん、そう、みんなね、
今日時間を持て余せしちゃって、
みんなそんなことばっかり言ってんですよ、そうそうそう、なんか朝から、そう、まあそんな感じでしたね、うん、でちょっとまあこんな話はまあ、うん、永遠に続いちゃいそうなので、そうですね、2曲目をいきますか、
はい、はい、あ、2曲目、2曲目、はい、じゃあこれ今日かけるスイートドリームスプレイスからの曲、うん、最後になりますけれども、はい、ファウンテンサンっていう、
ファウンテンサン、
アメリカ人と、日本人のカップルで、うん、そのアメリカ人の方は多分コウタ君もよく知ってるラングフィッシュのダニエル・ヒックスっていう人で、
はい、
でそのパートナーの相手の人は石井文江さんっていう、この人は写真家、
写真、うん、多分ね、一回お会いしたことあるようなって感じなんですけどね、
うんうん、そうそうそう、で確かに、ニューヨークに住んでて、この石井さんは昔で誰かの、ギャラリーに見に行った時にダニエルさんが来てて、
うん、
でそこで知り合ったらしい、
へえ、ギャラリーのオープニングで、
はい、
なるほど、ニューヨークっぽい、
ね、ニューヨークっぽいよ ね、で今は、ワシントン州のオリンピアっていうところに住んでるんですけど、
ライオットガール、
そうなんですよライオットガールね、
いいね、
うん、でそのファウンテンさん2枚スイートドリームス出してるんですけれども、うん、2枚目の、スイープザテンプルっていう、アルバムからメニーマイルズっていう曲を聴いてみてください、
はい、
はい、
Many miles we did ride upon a carousel or gallop on a curtain saddle of gold.After revolution, after revolution, after revolution. Why bother
with the reins,
with the reins that you hold?Everything for a moment now and allow your heart to participate in it. Because as a fellow passenger once said to me, anything other than this present moment is a form of slavery. And he got off at the next stop, while I continued on across time and territories, englobing emptiness as vast through form and substance, across sight and sound, up off of this merry-go-round.
そうですね、はい。
このマイヤは何時から何時までやってますか？
今のところ11時から8時までです。
8時まで、
はい、
おすすめメニューは何ですか？
今のところはシュラスコです。
シュラスコ、
はい、
肉をワイルドに焼いたものです。新井薬師駅前、小間取りの2階、マイヤー。
マイヤ
ー。今月の俳句
35分の俳句会、フンも主催する酒コータが俳句の魅力について語るコーナーです。今月取り上げる句集は関悦司さんの句集60億本の回転する曲がった棒です。
はい、
はい、俳句のコーナー行ってみましょう。
俳句道、
はい、このコーナー飛ばさないでください、はい、聞いてる皆さん
そんな人気ないのかまあまあこれはですね、はい、そういう皆さんに俳句の魅力を僕が、ね
はい、
お伝え、
はい、伝道師
そうできたらいいなと思っています、うん、でこの関悦司さんなんですけど、うん、僕はまあ俳句始めてそんな経たないんですけど、まあすごいこれでうおって思った句集なんですよね、
うんうん、
でこれはあのいろんな句があるんだけど、あの俳句で写生っていうあの表現というか、まあ、要するにデッサンですよね、
うん、
それを、うまく近代の日本を読んでるなって思って、感動した句集ですね、
はいはい、90年ぐらいの日本の
だと思うんですね、うん、なんかじゃあちょっとね、
はい、
変えてみよう。
行ってみましょう。
はい、行ってみましょう。どれから行こうかな。はい、縛り捨てなるノルウェーの森谷、ちょっと間違えた。
何？
谷、うん、白鷺、高菜、うん、伝に白鷺、
うん、
縛り捨てなるノルウェーの森、
うん、
田んぼの種。
あ、何？分かった。ノルウェーの森がヒットしすぎて買ったけど、うん、みんな古本で捨てちゃうってこと？
う
ん、
そう、あの赤と緑。
あ、はいはい、
ありがちですよね。
あ、
なんかそういう。
それを田んぼに捨てたってこと？
田んぼに捨てたんだね。
読んだけど、
うんうん、もう、まあね、この人自身ね、うん、なんかあの茨城のとこに住んでらしくて、
うん、
茨城県でもしかしたらだからそういう田んぼとかあるとこに住んでるんですね、
うん、
じゃあ次。はい、デパート跡のフェンスの中の虫の声、
うん、おー、もうデパートも潰れてしまった。
デパートも潰れた、でフェンスが囲まれている。これから何かできるのか知らないけど、そっから多分虫の声が。
でもそう、地方のデパートってありましたよね。私の実家の方にも昔デパートあったけど潰れてしまったな。
デパートね、
デパートね、
今危機ですね、
うん、
じゃあどんどん行きます、はい、エロトピア、
うん、
トースポの散る枯れの花。
エロトピア、
トースポの散る枯れの花、
どういうこと？
まあ、エロトピアってある、うん、あのエロ本ですよね。
あ、エロ本のこと、
うん、あと、まあ、トースポってあの、ね、
エロとユートピアを絡めたわけじゃなくて、エロ、
まあそうじゃん。
それをエロ本の、エロ本のこと
ってエロトピアって、エロ本のね、エロトピアっていうね、うん、本があるんですよ。
あー、そうなんだ、
うん、だそれが捨ててあるってことだよね、うん、
エロトピアよく考えたな、その単語、エロとユートピアを。
そこに感動、うん、まあ確かにね、これもしかしたら、うん、エロトピアの表紙っていつもなんか、
うん、
なんつうんだろう、絵ですごい劇的な、なんか劇画タッチの絵だった気がするな、
う
ん、もう今あんのかな、
エロ本というもの自体がね。
そうだね、エロ本が捨ててある風景ってあんま今ないね。
エロ本って捨ててありましたね、よく河原とかにね、
うん、俺だってそういうのをさ
拾ってました。
そう、拾ってエッチエッチキチっつの作ってた。
エッチエッチキチ、やばい
子供の時
何それ、いっぱい落ちてるのを集めて、
うん、そうそうそうそう、
今そういうのも落ちてないんだろうね。
落ちてないね、
今みんなネットで見る時代だからさ、うん、
と、まあこの方が、うん、あの、うん、被災してんだよね、茨城だから。それで、うん、麗しき日々っていう、
うん、
その311を読んだような句があるんだけど、
う
それをちょっと紹介しますね、はい、福島の子どもの習字原子力。
ああね、うん、ああ見たことあるわ。
ありそうだよね、うん、
子どもが書いてる原子力っていう文字、
ね、怖い ね無人の町の鼻血止まらぬ男かな。
あらららら
なんかさ、あの時さ、うん、鼻血が止まらないとか言うの、
ね、問題あったよね。恋しんぼ問題とかね、うん、なんかあったあった。
とかね、あと、うん、つまれいて、うん、安さ不気味なレタス買う。
あー、
うん、
はいはい。
あれ風評被害というか、あまあ実際にそうだったらもう買いたくないよね。
まあね。
うん、とかいろいろあるんです。まあ最後ね、うん、じゃあ高速増殖炉、モンジュが怖くないという夏ザム。うんうん、
夏
寒い、夏に
寒
いって書いて、あ、うん、まあだから
モンジュ怖いよな、
モンジュ君が怖くない、
うん、あ、ね、怖いだろ。
確かね、これね、うん、俺なんとか覚えてるのが、うん、モンジュのサイトみたいなのがあって喋、うん、るんだ
よ。ああ、でもなんかモンジュ君っていますね、
うん、
なぜか今モンジュ君を思い出そうって、なんか奈良のなんかセント君が
思い出されてまあまあこんな感じで、
はいはい、
あのこの関越さんの句集、
はい、
素晴らしい句集になってます
んで、そうですね、はい、皆さんあの風景を文字で表すということをやってみてはいかがでしょうか。
いかがでしょう、うん、
ラジオラジオ35分
今月の35分、
はい、今月の35分は次回35分で開催予定の淡月清エクスポーズ2021ウミガメと天使の手を紹介します。はい、どんな展示でしょうか。
淡月清さんというね、はい、あの戦後のグラフィックデザインを牽引した、うん、あのまあ、結構大御所なんですけど、うん、その展示をします、
はい、
で普段あんま見たことないようなあのパステル画とか、まあ、淡月清っていうと結構鮮烈なシルクスクリーンとかポスターとかをみんな思うと思うんですけど、そういうパステルで描いた可愛い絵とかも結構珍しい作品も展示しますんで、
お、う
ん、で日時が、はい、3月24日から4月17日で、定休日日月火で、今回あの DM には17時から、10時っていうふうに記してあるんですけど、時短営業が要請されてるってことで、はい、9時まで、うんうん、になっています
ね、
うん、
ですね。で前金沢でもね展示あったんですよね。あ、
そうそうそう、2019年に、はい、あの21世紀美術館で、うん、あのまあ、大回顧展と言ってもいいんじゃないでしょうか、うん、そのがあって、でその時に、うん、あの先ほど来ていただいた福田さんにお願いして、うん、あのイラン、韓国のシンガーのイランの演奏をしてもらいました、
ね、いいですね。その時じゃあみんなで金沢に行ってたんですよね。
行ってた
ね、うん、いい、みんな金沢に行った話ですね。
そうだ ね今回はね、金沢と何かあるんでしょうか、うん、
ね、一向一揆の里も今度行ってみてください、
はい、
いい場所だから。
あ、そうだね、その一揆の、ね、うん、魂を、ね、
はい、忘れない、
忘れない
ですかね、うん、はい、じゃあまああのあれですね、開催日をみんな間違えずに水曜からやってますということです。
水曜からやってます、
はい、楽しみですね、うん、
はい、
はい、じゃあこんなところでしょうか。
でエンディングですね、
はい、エンディング、はい、
はい、今地震があったよね
そう、ちょっと地震が怖いですね最近ね、う
ん、しかもさっきの俳句のね、あの、うん、茨城に住んでいる関越さんの311の俳句を読んだ後に、うんうんうん、茨城で震度宮城か。あ、まあだけど、
多いね。多いですね。
うん、
怖いですよ。
あとここにいるとね、結構気づかないのよ。
うん、ああ。
ここね、そもそも揺れるの。
ね、
地震がなく
て。バス通ったらね。
そうそうそう。揺れるギャラリー。
そうね、揺れるギャラリー。
35分です。
そうね。いや、でもちょっと気をつけて、まだまだ地震、まだ、なんていうんですか、まだ震災後なんだということを、やっぱりこう。
長いよね、10年
だ。まだ復興とかじゃないんだなって思います。
だってこれ余震なんでしょ。
そうそうそうそう、あの時の余震だって言いますよね。だから怖いなと思うし、ね、まあ忘れないようにね。
そう、
なんかちょっとね、たまにサンドイッチマンのラジオでも聞いて、
うん、
東北のことを
支援して、そんなやって
んの。なんかね、この前ポッドキャスト見てたらね、サンドイッチマンの東北魂ってやつがあったから、うん、ちょっとポッドキャスト仲間として、
うん、 聞いた？
いや聞いてないまだ。
じゃあ聞いてください。まあそういうことで。
そのうち聞こうかな。
はい。じゃあいいですかね。
はい。
じゃあ第7回、うん、ラジオ35分、
うん、
スタッフ、
はい、
宇川静香、宮本真也、
はい、
音楽提供福田のりお、お相手は酒こうたと
青いスイミングでした。
それでは皆さん、
ごきげんよう。